千秋夏、24時間ラジオ、風景づくり夏の学校、プレスペシャル。
わかった。間違いない。
はい、皆さん、こんばんは。1時から、初めて島並風景遺産789がですね、この1時から3時の枠を借りまして、2時間いろんなことを皆さんゲストをたくさん踏まえましてですね、話していきたいと思うんですけど、この深夜のテンション皆さんどうですか？
眠い。
やばい。
もう今まで爽やかな番組のはずだったんですけど、深夜でどうなるか。
そうですね、
デロデロで
どんどんダークな部分も出るのか、まあ、楽しく皆さんに聞いていただきたいなと思うんですけども、まあ、最初に、僕たち2時間この時間をもらいまして、まあ、夏の学校でして、今までこの島並でこう僕たち調査してきたんですけど、その、まあ、成果といいますか、なんか島並今治について思っていることをこう30分ごとにテーマを変えまして、4本立てで皆さんにお送りできたらなと思っています。で、記念すべき第1回目のテーマがですね、観光という、観光のツーリズムを考えようということで、たくさんのゲストの方に、来ていただいております。で、まずは、東京大学の波藤先生です。
よろしくお願いします。
先生、1時から3時まで。
緊張してるんですか、亀田さん。
いや、緊張してないです、もう。
まず亀田さん、自分自己紹介してないですね。
しまなみ風景遺産789のパーソナリティを務めております亀田です。
僕はその前、亀田君の前の代にしまなみ風景遺産789で、まあ、MC やっていました浦田です。よろしくお願いします。
なんか自分で言い切ってたね。
言い切ってました、うん。
先ほど6時半から生放送で出演させていただきました京都大学山口です。よろしくお願いします。
イエーイ。
先ほど東京から泳いできました野口と申します。
泳いでこられた。
体力の限界ですが、よろしくお願いします。イエ
ーイ。愛媛大学の小池志保です。今日は皆さんの勉強させてもらいます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。イエーイ。で、我らがラジオバリバリの社長さんでいらっしゃいます黒田さんにも今回はお越しいただいております。
はい、こんばんは皆さん。今日は珍しくたくさんで夜中にやってます。最後までどうぞお楽しみください。
まあ、生放送なのでね、
はい、
メールも募集してて、それを話せれば生放送って証明できると思うんで、
はい、
ぜひ送ってくださいということで、
はい、こちらまで、お便りください。 fmbari@bari789.com fmbari@bari789.com までどしどしお寄せください。ということでですね、先ほど、まあ、早速話に移りたいと思うんですけども、まあ、今回、僕たち第一グループはですね、観光、まあ、今治しまなみのこのツーリズムのプランっていうのを少し考えていこうかなと思っているんですけども、まずはこの話をする前に、まあ、夏の学校の去年の風景づくり夏の学校のその振り返りということで、やっていきたいと思うんですけども、波藤先生これからちょっと。
はい、まあ、風景づくり夏の学校っていう番組じゃないね、そもそも何なんだというかというと、はい、全国各地の、まあ、大学生の皆さんが夏の、去年は今治の、気象台観測史上最高気温を記録した日にですね、八木亀三郎邸という場所を貸していただきまして、まあ、もちろんその旧家ですのでエアコンもない、
ね、
非常に古いところでですねやって、でみんなカチ割り、氷をこうカシャカシャ砕いてビニール袋に入れて、それをこう頭に乗せてそれでも汗が止まらないという状況の中ですね、去年はツーリズムデザイン、しまなみのツーリズムデザインを考えようということで、移動する眼差しというキーワードを設定しました。でそこでやったのは、まあ、全国各地から学生の皆さん外部からの視点が持てるんじゃないかということで、彼ら自身がですね、まあ、ツアー客になりきったような形でしまなみの、まあ、大島とか 来島とか、まあ、いろんな島あるわけですけれども、そういうところを回ってどんなツーリズムをですね、考えていったらいいのかということを全部で事前にその32個ツーリズムプログラムを考えてもらいました。これいろんな案が出てきたんですけど、でそれをもとに、まあ、みんながさらに議論をですね重ねて、まあ、全部で5つぐらいでしたかね、ツーリズムのプログラムが出てきたというのが、はい、まあ、去年やったことです。で、中でもですねちょっと印象に残ったプランについて少し説明すると、どれですかね、京都大学のですね八木くんっていう子がやったのが、あの八木亀三郎邸をユースホステルにするっていう案を出したんですね。ちょうどまあこれなんですけれども、
これ
あの八木亀三郎邸は結構ね古いあの旧家で和一色なんだけど、まあ、それをなんかこう直してあの外国人の方にあの泊まってもらえるようにしようっていう提案なんですけど、これ見て山口くんとかどう思いましたか？
いやそうですね、まあ割と現実的な案かなと
これね実は山口くんの後輩なんですよ、八木くんっていうのは。
そう
なんです。で山口くん超 S として知られてまして、ね、もう研究室でビシビシに鍛えてると、
うん、いや僕がちょっと言ったのは、あの彼に言ったのは、その八木亀三郎邸である程度その閉じてる、つまりまあ大きなマクロスケールの話もある。で八木亀三郎も考えられてるけど、例えば隣の敷地空き地だったよねとか、裏の山あったよねとか、そっちの方をもっとつなげようよと、うん、そういう話はありましたね。
そう、まあ、ただ彼のプランはだからそれも受けて、まずそのユースホステルというと、その古い旧館の中を、まあ、外国人の人も泊まれるようにするということと同時に、そこを起点にしていろんな地域を、ね、回っていけるようにしようというのが、うん、まあ、それツーリズムって何のことですか、小池さん。
歩いて回ることですか？
ふざけんな喧嘩売ってんのか
歩くだけなの。
ツアーとツーリズムの違い分かりますかね？
分からないですね。
お、いい答え、ありがとう。ツアーっていうのは要するに旅行そのものですね、商品としての旅行そのもの、2泊3日3万8000円これツアーです、
はい、
ツーリズムっていうのはそういうツアーを成立させていくための仕組みとか仕掛けとか制度とか人、そういうものを全部含んでそれをツーリズムって言うんですね、はい、だから島並地方でこうツーリズムを作るっていうのはどういうことかっていうと、単に3万8000円1泊2日で宿泊となんか飯ついてますっていうんじゃなくて、こういうふうに回っていくんだとしたら、その回っていく際にどういう人を例えばガイドにつけたらいいのかとか、じゃあガイドはどうやって育成したらいいのかとか、行った先でじゃあその道分かんなかったらどういうふうにするのかとか、もう全てトータルをまあデザインしてくださいっていうのがまあここのミソだったと。で八木君のプランっていうのはだからそれでまあいろいろ回していったらいいっていうことだったんだけど、まあその内容まではね事前のプランだったんで、うん、あんまり掘り下げられてはここではなかったんですかね、うんうん、そうそうそうそう。これをまあ龍神社で八木くんはこう地元の方々前にしていろいろ熱心に話したんだけど、もう口を開けばスイスの話これなんでこの笑いが漏れてるんですかね、山口さん
まあ彼はねスイスでの建築事務所1年間インターン行ってたって、それで帰ってきた直後でもないんか、うん、もうね口を開けばスイスっていうことは頭の中がスイスなんですよ
これ一説にはこうスイス教っていうふうに言われてました、ね、これでもねそもそもはねその前に言ってた山口君っていう人がどうも
いや僕も実はスイスに行ってまして
どうぞ話聞いたら、まあ、山口君のパクリだったっ
ていう、ね、いやいやいやそんなことはないですけど、
うん、まあ、彼なりにねオリジナリティ聞かせてくれて作ってくれたんですけど、でこの仕組み作りとかっていうのは浦田君とかは割とその面白い子で、浦田君はその都市工学科っていう東京大学の所属してるんですけど、はあはあ、彼は 物を作りたくないっていう発想なんだよね。
ね、いやなんかあれ、まあ、作るのはまあいいですけど、その作ってどうするかがないのに作るっていうのはまあ違うだろうな。
めっちゃ憎悪してると言っていいぐらい。いや、あのよくね、大学であるのは建築、土木、都市っていうのが3つあるんですよ、東京大学の中で。それあの建設系産学科っていうふうに言ってるんだけど、で建築と土木は、まあ、どっちかというと、まあ、土木は道路作りますとか、建築は建物作るでしょ。でそんなのはもう今放送禁止用語を言いそうになりましたけど、ひどいと。そんなんじゃなくて、もう僕らはよくプログラムって言うんだけど、プログラムを作ろうと。
なるほどなるほど。
なんか観光をするんだったら、その箱物をねバーン作って、 あと勝手に来るだろうみたいなんじゃなくて、もっと丁寧にどうやったら盛り上がるのかをみんなで考えてきましょうよみたいなのが好きなんですよ、こいつは。でもでなんかそんな案考えてたっけ、どんな案提案したんやったっけ。
いや、まあ、実際にその時は4月4、5、6、7と、まあ、松山と、まあ、今治、橋山あたりを行ったり来たりしてたんで、そのなんか、あ、まあ、そういう風な仕組みでやっていければいいんじゃないか、面白いんじゃないかみたいなことを提案してたり、あとその時この、まあ、全然その忙しい中佐藤先生に脅されて出したプランということにしとこうかな、これ。まあそうじゃない、なんか、まあ、
検索中ですけど、
その
あったな、
まあ、やりかめサブローで、やりかめサブローってあんま話してないな。
浦田君のプランこれです、来たる人へ、
おう、
なんかまあその住まう人へ、
まあ、なんかその人を意識して
続けるには地元の人の力が欠かせ
ない、ていこうみたいな。
興味関心を引く協力参加の場、次へつながる形、まさに物は入ってない、ね、
なるほどなるほど。
こういう観光、まあ、これツーリズムそのものなんだよね。なんかだから箱を作ったら終わりじゃなくて、どうやってそのやっぱよくそのツーリズムデザインの中でこの時キーワードで設定したのは、その体験をデザインしてくれって言ったよね、はい、要するに最近体験型ツーリズムみたいなのが流行っているって言い方もおかしいんだけど、よくそのエコツーリズムだったら単に自然見て終わりじゃなくて、ガイドの方がついてあげて実際にこう説明を加えながら自然を体験してもらう。あるいはこの時結構話に出たのは、そのシーカヤックの、ね、人に来てもらって、あの島並のこの帰りの早いところはちょっとさすがに難しいんだけど、あの行ってもらうと海をものすごく近いところで体験できるでしょう、船っていうのは、はい、でそれであの船を作ってるところのそばまでこう寄ってこう触ったりしたら、触れるんかな知らないけど、まあ面白いんじゃないかみたいなことで、まあ、あのそういう人とのあのつながりもあって、いろいろそういう提案も出たんですが、この市民参加みたいなことに関して、まあ、野口さんはね、あのまあここでしまったって顔してるのが非常に笑えますけど、
ええ
あの実際野口さんはあの仕事でこういう街づくりとかを実際にやられてるコンサルタントの方なんですね。で学生時代から結構そういうテーマで地域に入っていろんなことを活動されてると思うんですけど、そういう市民の人、住民の人にこういうのを参加してもらうためにどういうことが大事なんですかね。これなかなかそのそうは言っても難しいと思うんだけど、そのでも観光ってほらやっぱりこういうところでやろうとすると全部用意してやるわけにいかないよね。そんなマスツーリズムみたいにいっぱい量があるわけじゃないから、みんなでこう手作りでどうやって進めていくかって大事だと思うんだけど、そういうのはどう思いますか。
はいはい、参加してもらうためにということで、うん、まあ、難しいですけれども、それは多分そのシーカヤックの人として来てた人に代表されるように、おそらくその島に住んでる人自身がもうすでにこう趣味としてだとか生活の一部として楽しんでいるようなものにそれを見て興味を示したりだとかっていうのは、その観光の入り口としてはあるのかなというふうに思います。で、そうですね、いろいろその準備してあげるっていうのもまああるんですけれども、まあ、その現地の人とのコミュニケーションで、まあ、船に乗せてもらったりだとか、まあ、そういう開、まあ、自分で開発していくとか切り開いていくとか、そういうのはまあ個人的にはそういうあの旅行の仕方が好きなので、まあ一部の人には受けるかなと。
結構そこら辺のね、そういうデザインって言葉は使いたくないんだけど、偶然をこう
演出する
演出するってなかなか難しいよね。
なんかね、あの観光学のまあ大家でもある鈴木忠義先生がそういうことを言ってて、あの観光で一番その楽しいのは自分が発見したという時、思った時だと。つまり何を体験するかということも大事だけど、何をこう発見っていうかできたかという、 そこが相当ね、あのアドレナリンが出るらしい。
そそるわけですね。
そそるわけです。
それはあれですよね、そういう演出をするっていうのはこうやり方としてあるとは思っていて、うん、こうまあ偶然見つけたように思わせるやり方っていうのはある。そうそうそうね、うん、まあそれはだからまあちょっと地方でありがちなのはこう、はい、ちょっと排他的な感じですね、うん、よそもんが来たぞ、ね、これ誰だみたいな、うん、なんかじろじろ見られるようなやり方っていうの、まあやり方っていうかそういう、まあ、習性があるので、そういうのをこういかに払拭していくか、ね、まあ和らげていくかっていうのは重要かな、うん、そういう意識を与えて、
ね、箱物があってもね、入場料払って入っていく体験とね、やっぱ違いますからね。
そう
ですね、そうじゃない体験と。
香川のね、引けたっていうところでやってるのは、うん、いきなり そこもまあ漁師町なんですよ、うん、でいきなりそれで、あの今日もね、6時半からの番組で話が出てて、やっぱ生活空間が結構外の人から見ると、あの面白いと。でもそれはほら地元の人にとったらさ、なんか入ってこられてなんだよそれって感じになるから、引けたの人たちが取ったのはまず最初にあのひな人形をね、ひな祭りの時に少しオープンにして外の人にも見せてくださいっていうようなことをやったのね、うん、でそうするとなんかそれぐらいだったら最初さ、うん、まあまあ、 あの晴れの日だから
見せてあげ
たら、まあ、ちょっとうちの見てよみたいな感じで、で古いひな人形を持ってるから、まあ、結構それも面白いしっていうのでやっていくと、だんだんその外の人と触れ合うことが少し抵抗がね、和らいでくるというようなことが結構あったりとかありますよね。あとなんかまあそのちょっとした偶然で何かを自分が見つけるっていう時に、僕はなんか今治に来て思ったのは、歴史がね、あれこれ山口くんのキーワード、これ歴史が結構やっぱキーかなと思ってて、ほらなんか東京の方でアースダイバーっていう本がね、これめちゃめちゃある筋には売れて、これ縄文時代に東京がどんなところだったのかっていうのをいろいろ書いてて、それ読みながらこう歩くと、あ、ここ縄文時代こんな感じやったんやみたいな話がある。でまたもう一つはその萩ありますよね、萩津和野の萩、萩は昔の地図をね、
そうそう、
観光地にこう配って、それで妄想で楽しんでくれてやる。
そうなんですよ。そういう意味でさっき体験作りっていう話が出ましたけど、本当そういうのっていうのはそのなんていうかな、体験作りというか価値作りというか、その価値を作るっていうところにその歴史が一つその価値の一端を握ってて、それがその体験を通じてその価値を発見し再発見していくというか、その仕組みができてるところは面白いですね。まずそういう、
そうね、だから見方っていうものの見方ね、うん、歴史を通してこう見たら面白いんじゃないかっていうことを作るっていうのは、別にその浦田君の嫌いなねハードを作ってるわけでも何でもないんだけど、そういうものの見方をこう与えることでものすごくこう新しく楽しめるというかね、深い理解が得られるっていうのは、僕はものすごいこれからのツーリズムデザインにおいてもすごく注目されてるやり方だし、まあ山口君なんかはそういうね研究もやってるから、なんかこの島並みに対して24時間ラジオでも提案してもらえるのかなと、ちょ
っと寝ずに考えておきます。
これから
まあ寝かせへんけどな。、うん、でまあそうは言ってもそうは言ってもっていうわけじゃないんだけど、こう街をこういろいろ歩いていくとさ、なんかやっぱこう休みたいとかそんなんもあるでしょ、
うんうん、そうですね、
でもなんかこう初めての街ってこうちょっとね休憩もどこでしたらええんかなとかいうところもあったりして、ね、うん、亀田くんは去年の夏の学校の時に実は風景カフェっていうのを提案してく
れて、ヤギカメカフェっていう
のを、ヤギカメカフェって、はい、まあ亀田だからかけたのかよく
わかんないですけど、
でしかもですね、実はこの人はなんか全国各地で 風景カフェを今展開しているということで、
そうですね、出張風景カフェじゃないですけど、こうあの僕たちの風景作りとか の, あ の, その活動の中で、例えば高知 の, 三原あの風景遺産789の中でもいろいろ言ってきたんですけど、あの高知の三原村とかで風景カフェをしたりだとか、あと松野に行ったりだとか、まあ挙句の果てには東京の文化祭で一回出そうかという話が一回あったんですけど、まあそれはちょっとあのボツになったんですけどね。けどいろんなところでカフェをしてて、その経験を生かせたらなと思って去年はプランをちょっと出してもらったんですけど、
あれカフェってなんかね、こうやってると嬉しいんだよね。あれなんか黒田さんのところがね、ジュースバーだっけやってたでしょ。それなんかブログ見てるとみんな笑ってるあれ何なんだろうね、あの外でちょっとしたものをこう振る舞ってもらうときのあの笑顔とか、ああいうのすごい不思議だなと思
う、うん、でもあれはね、あの一つは生産者が自分が作ったものを、うん、あのどうぞっていう気持ちがあるでしょ、うん、それと実に美味しいんですよね
シンプルだね、
うんうん、だからあの新しくてなんか新鮮だから、うんうん、とっても飲みやすいし、でその地域に、ね、なんかみんな遊んでて、でそこで取れたものを飲むっていうのはやっぱりなんかいいじゃないですか。
目のつけどころがね、うん、柑橘類をね用意してっていうのが、うん、ちょっと我々亀田グループとしては、うん、なかなかちょっとね、ああいう提案がね、各地でやってるんだけど難しいんだよね。
それとね、あれはね面白いのは、ただ一つじゃない、10種類ぐらい置いてたんですよね、うん、だから飲み比べじゃないけど、うん、あの甘いのもあれば香りのすごく爽やかなものもあるし、うん、微妙に違いも、あのほら単品で見てたらどれがどういう風な味かっていうのは分かりづらいけれども、それが一緒に並ぶと少しずつ試し飲みみたいなことできるでしょ、う
ん、やっぱり何気にね、その、うん、だからジュースバーも掘り下げてるんだよね。
そう、
単純にやったら、まあ、こんなん出したら、まあ、儲かるし楽なんだけど、うん、一歩掘り下げてやっぱその地域でどんなものがあるのかって見ると、こんなにたくさんのオレンジがたくさんあると、うんうん、したらそれをこうやったらすごく新しいね、柑橘に対する発見が五感を通して得られるっていうのは、
デコポンは美味しかったね。
僕はすごい面白いと思うね。だからジュース博物館じゃないんだけど、うん、だそういう感じがして、僕はそういう同じ種類でもそういう風にやるとすごく違う見方ができると思ったね、う
ん、あれ。それとね、ただね、あの皮むいて食べるのとね、ジュースにすると味がまた変わるんですよ。
全然違いますね。
何このうんちく
いやいやいや、ただ単にあの皮むいて食べると、まあ別にそれも美味しいんだけれども、ちょっと違ったね、こう口に含んだ感じが変わってくる、
うん、一回僕も高知の三原村で、うん、その愛媛からたくさんみかんを持っていて、でこれでどれでも好きなみかんを自分ですって、で食べてくださいとか飲んでくださいって言ったんですけど、やっぱりみんなそれぞれ好みも違ったりして、こうなんていうんですか、こう周りの自然の中プラスその柑橘の香りとかで結構あの満足感が得られた人がかなり多くて、またすごいあのリピーターが多かったですね、うん、
なるほどね。まあでもなんか人の、そのさっきのその住民参加とかね、なんかっていう話からすると、やっぱ来た人の笑顔がなんか見たいんだよね、うん、よくその同じ三原村とかでやっぱどぶろくを作ってて、物を作ってね、なんか売るのはいいんだけど、使ってる人の笑顔が見たいとか、やっぱそのためには来てもらいたいっていうことを彼らが言ってて、やっぱそういうふうにしていろんなことを、彼らは三原村なんて知らないでしょ、今治の人もあなたたちも、だけどやっぱそういうことを必死で考えてるんですよね彼ら、うん、人口わずか、え、浦田何やったっけ、6000、
そんなにもいないんじゃないですか。
あ、そうだね、はい、大月が6000だから、もっと少ない2000とかそれぐらいだよね、はい、なんだけどそれを一生懸命考えてる、で農家食堂っていうのを7軒
ですね
作って、でそこを作って、まずなんか地元のおじいちゃんおばあちゃんが食べてるような食事をね、昼間振る舞うと、でそれをきっかけにずんずん回していくことで笑顔が近くで見えるから、次はじゃあ農家民泊っていうことで泊まらせるようにしようとか、そういう手をね、地元の人たちがどんどんどんどん考えてるんですよ。で今度はじゃあ、牧野富太郎の道づくり、
はい、
これについて説明を亀田君。
この牧野富太郎っていう人はその、まあ、高知県出身 の三原村でしたっけ、三原村の出身の植物学者の人で、
じゃあ高知市の出身で、あそこら辺は歩いてるんだよね。
そうです。でその人が、まあ、植物つけた名前の植物っていうのがもうみんなが知っているような植物をかなりたくさん名前をつけていて、でその植物に名前をつける上でたくさんこう道を歩いていったんですね。で僕たちもそういうその牧野富太郎が昔歩いた道を同じようにこう渡っていって、こうその当時 その牧野富太郎の気持ちだとか、まあ、どんな植物が地元にこうたくさんあるのかということを知るためにもそういうちょっとプロジェクトをやってたんですけども、
だからエコーツーリズムとか自然を楽しむだけじゃなくて、そこにその人物史みたいなものをね、加えてるっていうのが、歴史と自然を掛け合わせて、しかも体験型で食事も楽しめると、そういうのまあ立体的っていうかな、ツーリズムを考えてるっていうのが三原村でできるんだから、俺は今治でもできるんじゃないかなと思ったりするんだよね。じゃあそろそろ時間も近いんですが、最後にみんなからなんかこんなことやったらっていう提案を一人ずつちょっと聞いてみたいんだけど、これどうですかね、誰からでもいいよ。
じゃあ僕から言いますけど、やっぱりこのなんていうかな、今治、まあ、島並みもそうですけど、海の文化っていうか、まあ、船の文化っていうか、やっぱそういうのがあって、うん、やっぱり僕は関西から来たんですけど、やっぱそういうのを体験したいなと思うんですね、すごく。
そうだね、
やっぱ船でいろいろあちこち行きたいし、でこの人たち、例えば水軍の人がやってたような、その戦争はできないけど、例えば漁師がやってるようなその漁師体験をちょっとしてみたいとか、そういうのがやっぱありますよね。なんかちょっと暮らしを疑似体験してみたいっていうような気持ちがあるんで、まあ、今治だったらその例えば漁師町もありますしね、あの漁港もあるし、都市観光としてそういうことがまあ可能かなという気持ちもありますよね、はい、
どうですか他のお二人は、三人、これはなかなかやっぱ提案って言われてもなかなか難しいんだけど、古い海のね、なんかいろいろやられた風習とか体験っていうのが今治っていうところやっぱ蓄積してる感じがするよね。ものすごくたくさんの海の楽しみ方を知ってるんじゃないかっていう期待もあって、
それ掘り下げたいですよね、
だからそれがその、単にその体験だけじゃなくて、さっきも言ったその味覚とかいろんなところで感じられる。だからそれをもう一回そのツーリズムっていうやり方で見直すことは、別にそのお金儲けとか人が来て楽しいだけじゃなくて、自分たちのね、やっぱルーツの発見につながるような気もしてて、まあ、そういうのは僕も結構面白いかなって気がしますね。
で、まあ、関連してそのツーリズム、エコツーリズムだとかグリーンツーリズムで、重要になるのはそのもうちょっとこう長い期間で入れるような、まあ、ちょっと飛躍しますけど、その、まあ、泊まる施設だとかですね、そのメニューもいろいろあるやつをこうどういうふうに展開していくかっていうのはこう戦略的にやっていけば結構面白い地域になるんじゃないのかなっていうのが一つあります。
だから多様化っていうのは簡単なんだけど、でもやっぱみんな過ごし方って人それぞれだから、そう、ね、長い期間過ごしたい人、中くらい、いろんな形の
そういうなんか選択肢を与えてあげるような、
選択肢を与えるっていうのは確かに面白いかもしれないですね。じゃあ亀田君、あの24時間ラジオの宣伝でもよろしくお願いします。
はい、あ、ちょっと今ですね、生放送でなんと
メールが
来ましたので、ちょっと読ませていただきます。スタジオの皆様へ、ミットで件名できております。乱入失礼、生放送おめでとうございます。折に触れ、しまなみ風景遺産楽しく聞いています。いろいろなテーマへ皆様が真面目に取り組む姿が爽やかで好感が持てます。ところで先生をはじめたくさんの方々がお集まりの中、個人的な質問で申し訳ないのですが、4月新入生歓迎の飲み会で酔っ払い絡み酒になった亀田さん、お元気ですか？どういうことですかこれ。女性問題で絡まれたのは浦田さんでしたよね。その後あの女性問題は成熟したのでしょうか、それがずっと
成就
したのでしょうか、それがずっと気になっております。その後の展開をお教えいただけましたら幸いです。 それと研究の島並殺人事件の被害者数統計は出ましたか？ああ、黒田社長様もおいでなんですね。ユニクロのブラトップ CM のおかげで大好評みたいですよ。では深夜の生放送最後まで聞かせていただきます。ミッドナイトのリスナーよりということで。
ありがとうございます。
まあ、特にあ
の聞いてたのかどうなのか、まあ、関心持っていただけてるってことだけははっきりしましたね。
メールアドレスの告知を亀田さん、
はい、またどしどしこのようなお便りお待ちしておりますので、メールアドレスの方は fmbari@bari789.com fmbari@bari789.com までお願いします。ということで、この辺で第1グループのですね、30分一区切りつきましたので、次の話題に移りたいところなんですけども、まあ、少しメンバー編成をここで行いますので、しばらくこちらの曲でお楽しみください。
はい、山口さんの推薦で、奥田民生のさすらいです。どうぞ。はい、奥田民生でさすらいでした。時刻は、25時34分を今回りました。しまなみ風景789スペシャル、まあ、8月8、9日に24時間ラジオをやるんですけど、それの、まあ、プレスペシャルということで、まあ、京大、愛大、東大、学生先生、まあ、いろいろ集まってわやわやとやっておりますという紹介で、もう25時、まあ、全然回っているのいいんでしょうかね。生放送なのでメールアドレスはfmbari@bari789.com fmbari@bari789.com までよろしくお願いします。メンバー少し変わりましたので、ちょっと、まあ、手短に僕の右隣の竹内さんからお願いします。
はい、こんばんは、愛媛大学の竹内です。
はい、村下君どうぞ。
東京大学の村下です。どうもです。
同じく東京大学の松村です。
京都大学の片岡です。よろしくお願いします
ぐらいの、まあ、メンバー、何人ですか？6人でお送りしますが、加藤先生、この25時代の後半はテーマはどうしますかね？
この前は、まあ、ツーリズム、ツアーとツーリズムの違いみたいな話をして、で、まあ、やっぱり仕組みとかどうやって人が参加してくれるのかも含んだのが、まあ、ツーリズムだということで、どうやったらこうみんなが参加してくれるのかっていうあたりを少しね、まあ、掘り下げて、もう1時半にもなってきたし行きたいなと。なんかまあねじり鉢巻きの人もいますしね。片岡さん
気合を入れてますね。
まあそういう話をちょっとしていけたらなと思っていますが、まあ、その前に結構このメンバーはまあ、しまなみ初めてっぽい人もいたんだけど、どんなこう感想を持ったかっていう、まあ、結構もうこの連日連夜飲み会でいろいろベラベラベラベラ喋ってるわけですけど、リスナーの皆さんにどんな感想だったかっていうのを村下君からちょっと言ってもらえますかね。
あ、僕ですか。僕は、まあ、とりあえず1日目にすごい島の方に行ったんですけど、まあ、雨の中だったんですが、やっぱりこう島ってすごい不便に見えるんですけど、やっぱそこに住むっていうことは結構ずっと住んでるってことはそれなりに理由があるんだろうなって思って、やっぱその例えば夜だとかすごい僕だったらうわあんなとこで寂しいとか思うんですけど、うん、考えてみたらああいうところにずっと住んでみるとそのこう日々の生活をこう自分で作っていくっていう感じがすごい多分やみつきになるんじゃないかなと思ったりして、そういうところがなんかこう島で住んでいくとか島に行ってその人の生活を見るとかいうところをして、やっぱり魅力的だなと思ったところがありますね。
へえ、
どういうことですかね。
そのいやいや、ちょっと結構意外な答えっていうかね、村下君はエヴァンゲリオンとかさ、はい、なんかコミケに行ったりとか、とんだオタク野郎なんですよ。実はもう研究室の中でもなんか漫画部とか作って喜んでるような。
はい、はい、
まあ、でもそれがなんかね、意外な答えっていうか、でもまあまあまあ、でも僕が知ってるのは実は村下君卒論は どこに行ったんだっけ、
ベトナムへ行きました。ベトナムの山の中の方へ、
ね、もうちょっとそことさ、しまなみ比べるのはあれなんだけど結構そういうところの生活みたいなものっていうのは、ね、今村下君が言ってたような感覚にちょっともっと極端な例だと思うんだけど、少しちょっとベトナムの話とか。
そうですね、ちょっと確かに同じようなところがあるような気がしますね、うん、
で僕が行ったのはそのマレーシアのねスマトラ島の奥地に僕も行ったことがあって、それなんかある空港に着いて、そこからジープで3時間ぐらい移動して、そこから船に乗り換えて川をずっと遡っていくのね、1時間ぐらい。そうするとある部族のそのロングハウスって言うんだけど、もうその長屋みたいなところで、でそこの一角を借りてステイするのね。でそれはなんかその部族が生き残りのためみたいなこととか、まあ、彼らの言い方をすると自分たちの文化をこう生き残らせていくためにそういう道を選択しているっていうことを言ってて、でご存知のようにそのマレーシアね、一時期イギリスに統治されたりもしていて、首狩り族の底落ちだったのねこれ何の話になるのかな俺もよく分からないけど、でそういうロングハウス長屋の中に行くと黒いなんかちっちゃなものが置かれてて、イギリス人とかっていう
すごい
首狩り族やから、こうしかもそれ吹き矢でやるの、こうやってそれ1900のね、多分53年ぐらいまでは統治下にいたから、奥地に入ってきたら全部やってたんだって。いや本人がいいんだから嘘でも何でもないからしょうがないんだけど、まあ、そんな体験したわけじゃないんだけどまあそこで彼らがどういう生活してるかっていうと、胡椒をね作ったりとか、まあ、あとワニとか出るんだけど、まあ、なんかそんなのをこう殺してっていうか、まあ食べたりとか、まあ、そんなのをこう体験するんさせてもらえるのね、そういうのをね。それを彼らツーリズムとして成立させてて、でだけど彼ら自身の生活スタイルは変えてないという。でさっきの前半の方の話の時に、生活系がね今治漁師町だとか大島もあって魅力的だって話も言ったんだけど、でそれ一方で結構 大きなお世話的なね、観光客の人が入ってきたら鬱陶しいじゃない、うん、それどうするのかっていう時に、結構そこのところをしたたかにやってるような、でしたたかっていうよりもそれでうまく回してるところもあるので、まあ、そのあたりが僕なんか結構面白いなということは思った、まあ、でもただいずれにしてもなんか自分のこう昔子供時代とかもっと前の人たちがもっとプリミティブな野蛮なっていう意味じゃないんだけど、原始的な感じで自分の手を動かすことで食べ物を取って、でそれをみんなでワイワイ言いながらこう食す、あるいはそれを調理していくみたいな感覚というのは都会にいると失われがちなんだけど、本来人間の持ってた感覚なわけだよね。でそれがこう呼び起こされていくっていうのは多分すごい楽しい、そういうことを多分村下君想像したのかなと思ったりしたんだけど、はい、まあ勝手な俺の解釈みたいなじゃあ宗谷君とかどうでしたか。
ですね、僕は初めて、ここら辺に来たのは2年ぐらい前に、ちょうどまた同じように風景作り夏の学校に初めて参加させていただいた時で、尾道の方からバスで、しまなみ海道を通って、この地にやってきました。本当に多頭美がもう素晴らしくて、日本にこんなところがあったのかっていうことでものすごく驚いた覚えが今でももう鮮明に残ってるんですけど、今のお話の中で思ったのは、さっきも村下君ともちょっと話してたんですけど、例えば東京とかって住んでるところと働いてるところっていうのが離れてる人っていうのがすごく多いんですけど、でもそれっていうのはまあ、土地によってもちろん違うと思うんですけど、まあ、今回この地に訪れていろんな人の話を聞く中で、まあ、それが、まあ、住んでるところと働いているところが、まあ、常に一緒であって、でその場所の条件の中で生活をしなければいけないっていう時に、やっぱり、まあ、 行ってみればその住んでるところと働いているところが違う人っていうのはある意味自由みたいなものがどこかあるんですけど、でもそうじゃない同じところで暮らすっていうなんか条件みたいなものがすごくあって、でその中であの頭を使ったりとかその悩んだり苦しんだり、またでもその中で見えてくるものとかっていうのがあるんだろうなっていうことを感じました。でそれっていうのはそのあのなんていうんですかね、普通だったら東京とかであの自分の住んでるところについてどう思いますかっていう話をするとあんまりみんなあのパッと答えは出てこないんですけど、この地域の人たちってそのなんかあの何も考えていないように見えるわけじゃないんですけど、あの誰に聞いても結構その私はこう思う、私はここがこうなったらもっといいと思うっていう意見をちゃんと言ってくれたんですね。
まあこれね、内幕バラすとお前はこんな当たり前のことしか提案できんのか的なことをまあ宗谷君ね言われてしまったというか、まあそれはある意味さ、はい、パッと来てね、
はい、
すごい提案とかできたら嘘やんっていう話よね。なんか嘘くさいやん。これは住んでる人の方が知ってるわけよ。これは僕らなんかよく地域知、地域の知識、知恵って言うけど、そんなのはいくらどんな専門家でもさ、わからんわけよね。それをなんか来てさ、あ、その知ったげん、こんなんやったらええんやないですか。こんなん嘘嘘っちゅう話よな。
はい。
だからそのあたりがやっぱりなんかこう、地域で本当に根張って生きてる人は、やっぱ当たり前のように向き合ってもいると。
うん。
まあただ一方で、だからそこにこう、肯定してるっていうか、生きてるからこそ逆にその見えなくなってしまってるものもひょっとしたらあるのかもしれない。よくそのね、街、うんうん、づくりはよそ者、若者、バカ者って言うけど、全部ろくでもない3人だよねでもそういうやつがなんかとんでもないぶっ込むみたいな、分かってたと思ってるところにもう一回こう突っ込んでなんか言うことでなんかが生まれるかもしれないっていうのが多分このキーワードで、ありある真実でもあるんだよね。街づくりは結構そういうところはあるんじゃないかなという気がする。だって実際ね、去年風景づくり夏の学校をやった時に浦田君とかよそ者で、まあ、橋浜に入ってラジオのパーソナリティやったり、地域で龍神社でねお祭りみたいなこともやったりとかして、まあ、あれもいろいろそんなその場だけじゃないかっていうことはあるんだけど、やっぱ地元の人が協力してくれたり、小学生のみんながね加わっていろんなことをできたっていうのはまあ面白いことだったんじゃないかなと思うんだけど、浦田君とかそのあたりはどう思いますか。
まあ、去年は去年で、まあ、かなりいろんな人の話を聞いて、それはなんだろう、まあ、この風景が好きだとか、まあ、こういう話が昔はあって、まあ、塩田があって面白かったとかいう話を結構聞いてきて、今回はまあ大島とか今治港とかに行って、まあ、かなり島の人の話を聞いたんですね。その中でもそのなんかいろんな話があって、いや島港船今治港とかで聞くとよく船使ってるから本数減ってきて悲しいみたいなのあるけど、普通の島の人は別にまあ、まあ使ってないしどっちもいいよみたいな話があったり、でもまあその中でなんかその、まあ、観光とかの話になると一つ普通の商店をやってる人なんですけど、その人はいや観光とかやっても別に産業的になんか雇い雇用の数がそんな増える、パートの人が1人か2人増えるぐらいだしなみたいなことをまあ言われたりして、それだとまあ結局どんどんどんどん工場も島に1個しかないし、農業もうほとんどダメだしってなると、なんか住むとこ、まあ、住めなくなって、子供にはみんな島の人は住んでほしいとか言うんですけど、でもまあ仕事があればねっていう条件付きで、そういう風になってくると果たして何ができるんだろう。まあ、観光の話って特に外から見ればすごい面白くて、まあ、来て楽しかったなっていう思い出をプレゼントできるっていうような考え方で、さっき前半出てたそのリアルな割と本当に、まあ、立体的って先生言ってましたけど、そういうのは面白いなと思うんですけど、その先に何が、そこまでそのさらに先を見て観光プランとか考えられてるのかなとか思うと、そうそう、なんかすごい重いなっていう。
まあ半年いたからね。だけどその確かに観光とかさ、個別に生活してたら生活が成り立ってるわけだから、それにプラスしてさ、なんかやろうって 思わないよね、普通に考えると。でもちろんそのマレーシアの口の人たちはさ、なかなかそうは言っても首狩り族やってるわけにもいかんしな、いつまでも。だからそういうところでもあると思うんだけど、だからその便利に暮らしていける度合いっていうのは現代社会になればなるほど高まってるから、普通に考えるとやるインセンティブっていうかな、やったら得になるってことがあんまりないんだよね。でもなんか僕思うのは、公っていうとさちょっと大げさなんだけど、なんかみんなで一緒に一つのことを考えるとかね、体を動かすとか、そういうことっていうのはやっぱ俺らの社会はなんかやっぱ必要なんじゃないかなっていう気もする、うん、でそれがなんかやっぱできたら地域の歴史とかね、地形とか、なんかそのコミュニティっていうか集落の特徴みたいなものとつながってて、そういうことをやることでちょっとなんか他の人もね喜んでくれたり、なんかそういうことをみんなで一緒にやってみるみたいなことが、お金ももちろん入ってきたらいいしね、なんかマスコミに取り上げられたら嬉しいっていうのもあるけど、そうじゃないところでね、なんかちょっとその自分のいいところをこう他人にこう知ってもらえたら嬉しいみたいなね、そんなんはあるんじゃないかなとか、うん、思ったりはする。
まあ、去年の夏の学校の潮の抜き道の時とかはまさになんかそういうのがかなりありました。まあ、イニシエの写真とか、まあ、古い今治とか橋山の写真を見せて、そのまあお祭りに結構頑張っていろいろ武市さんに瓦版作ってもらったり地図巻いたりして集まってもらって、そのイニシエの写真見てる中ですごい昔話がおじいちゃんおばあちゃんの間でいろいろ繰り返されて、それでなんかこんなのあったねみたいな話があったり。そうそ
う、あれ面白かったのは浦田とか俺とかが準備したところはさっぱり盛り上がらんかったでな、はい、あれ地元の人がなんか橋浜は、まあ、昭和の終わりの方、終わりの方というか中盤ぐらいに合併して、そこからその町史、町の歴史書みたいなものね、あんまり作られなくなったりして、少しちょっと歴史もあるのにっていうところあったんだけど、で古い写真がねなんかだんだん散逸していくんじゃないかということで、古い写真を集めているグループの人たちとかも結構いたりして、その人たちが中心になってそのスライドショーで古い写真を一角で見せてたら、もう盛り上がる盛り上がる本当に
人が動かない、
動かない、そこからこっちで用意してカフェとかやってるのに客こんがなみたいな感じで、想定外だったねあれね。だああいうのはなんかちょっと楽しい。
まあそうですね、それは結構まあ楽しんでくれた人かなり多かったって後から聞いたんで、それはすごい。
で俺らも楽しかったっていうのがね、うん、多分ちょっとミソかなと。自分たちだけで楽しめるのもあるんだけど、あえてちょっとオープンにして外でねあえてやることで俺らも結構楽しかったっていうのがすごい良かったなと思って、でああいうこともちょっとは面白いのかなと思った。片岡さんはね京都大学の博士課程女子、女子に意味はないんだけど、まあ、やってるってことで、はい、でテーマがね、何テーマにしてやってるの？
市民活動です
そのまんま
市民活動ですよ、
うん、そういう面からそのしまなみを見て、
はい、
いろんな経験ってなんかちょっと響きが微妙だけどいろんなとこ行ったと思うんだけど、思ったこととか感じたことどうですか？
そうですね、まあ、私そんなにしまなみの方とお話は今回できてないんですけど、商店街の店主さんに、まあ、お話を聞く機会があって、やっぱりこの商店街少し寂しいじゃないですか。だからもしかしてやる気がないのかなとか
言うね。
いやなんかね、そのあんまり考えてらっしゃらないかなとか思ってたんですよ。
ちょっとね。
なんかちょっと
でも結果だけ見るとね。
そうそうそう。でかなと思って聞いてみると、いろいろ考えてらっしゃって。
そうそうそうそう。そう松村君怒られたみたいな。
らしいね。
がっくりと、まあまあはい。
で で、ま、なんていうかな、なんでこの商店街が寂しくなってるかっていうのも問題意識持ってらっしゃるし、
そうそうそう、
で明確なんですよ。
そうだね。
だし、どうしたらいいっていう、どうしたらいいんやろっていう話し合いとかも、まあ、されることもあるらしいんですけど、でそれをこう一致団結してこう上にこう持っていくような、湧き上がるような、うん、そういうのがまだない段階だなっていうふうに感じましたね。
なんだろう、それは諦めてるわけじゃないんだろうけど、こうなんか分かりきってるから動けないみたいな感じなんですかね。
そうですね。あと自分たちがどうこうできる問題じゃないとかいうふうに思ってらっしゃるかもしれないです。
でも見てるとね、まあ、土曜夜市、
はいはい、
たかが土曜夜市って思うかもしれないけど、今日もねこの商店街人で溢れてたり、ね、そうやって何かをやれば人がね、
う
ん、集まるような熱は
街、ね、
に音幕もあるしね、
はい、
それは間違いなくあると思う、
はい、
ただだからそれがこうひょっとしたらなんかこう打つ手というか、うん、みんなで考えて行動に移すっていうのを先に伸ばせば伸ばすほど、うんうんうん、ひょっとしたらすごいまずい状態になったりする、うん、まあ、そういう事例も片岡さん多分見てると思うんだけど、はいはい、どういうところは市民の皆さんのやる気がこう、
はい
起こってきて、
はい、
どういうところだったらこう、まあ、俺は他人みたいな、そういう、まあ、別にそのここの、ね、今治の商店がそうだっていうわけじゃないんだけど、はいはい、そこの分けるものは何だと思いますか。
まあ、一過性のものっていうか、そのイベント型っていうのは大概続かないですよね。
耳が痛い。
すみません。
島並10周年。
そうで、あと大切なのはやっぱり地元の方が楽しんでいるっていうのと、地元の方が本気に向き合っているっていうところは大概続いていると思いますよね。
それはどこからやってくるの。
どこから。
それが博士論文の
テーマ。いや、でも
なんだろう、
そのやっぱりその最初に湧き上がるその視点っていうか、最初はやっぱり地域に何か問題があって、それを見つけてで、これなんかうちらがなんかしなあかんのちゃうかって言って、
うん、
そこから始まってるんですよ、どこも。だからこの商店街の皆さんも今その段階にあるから、全然可能性があるんですよね。そっか、こう今から湧き上がる感じなんで、
期待したいってことね。
そうそうそう。
あ、なるほど。
全然諦めるの早いと思いますよ。
いやいや、諦めてない。誰もこんな勝手に断定せんといて。
そうだそうだそうだ、ね、
そう。じゃあよそ者、若者、バカ者の立場からそろそろ提案してもらいたいんだけど、さっきその提案したらそんな 2、3日いただけで提案するなと否定したばかりですが、どう、ちょっとまあ提案難しいかな。いや、まあまあでもね、やっぱこんなところは面白いから、ちょっとこういうの活かしてったらいいんじゃないかとか、俺はここは気に入ったから、これをなんか地元の人頑張ってくれたらなとか。でもじゃあ逆にそのここはちょっと難しいよねっていう問題提起でもいいかもしれないね。これなんかありきたりのことはね、逆にもう地元の人分かりきってると思う。ありきたりって言っても我々から見るとありきたりじゃないんだけど、それはすごいご存知だと思うので、なんか自分なりの視点でそういう気づいたこととか、こうやったらっていうようなことあったら、誰からでも、竹内さんでもいいんだけどね。
はい。こうやったらいいですか。
なんか一個うまくいくとかそういうことなんですかね、片岡さん。
なんか一個うまく。
なんかみんなやっぱ商店街人いないよねとか、なんか大丸もう潰れちゃったしねみたいな、そういうような、まあ関心はあって利用してる関心はあるんだけどとか、まあそれ以上なんかそれがどこかみたいなのはやや、うん、まだわかんないですけど。
でもすごい昭和っぽい街並みがあった、まあ、銭湯もそうなんですけど、まだ行ってないか、ラジオでは。
あ、いいですよ、
全然。いやいや、まあ、ラジオの話は、ラジオじゃない、銭湯の話は長くなるんで、あれですけど、そう、うん、あの辺の街並みがすごい、古いまま残ってるんだけど、お店がちゃんと、それなりにポツポツポツと、まだおじいさん、おばあさんでもやってらっしゃって、そういうのがこうやって残ってる。意外とあの地方って多分そんなのが残らなかったりするんですよね、
うん、
あんま見たことないなと思って。
あ、残ってることは
残ってるっていうのはちょっと良かったなと思って見てたんですけど、
そうね、なんかその地の遺伝子じゃないんだけど、その町が持ってる元々のなんかあのね、歴史から考えるとあれだけ店があったっていう記憶はやっぱりみんなあると思うんだよね。ひょっとしたらそこには当然なんかサービスするっていう極意っていうかな、気持ちみたいなものはあるかもしれない。だからそれをひょっとしたら業態を少し変えてみるみたいなことだったら、また喜ぶ顔が見れたら嬉しいと思うかもしれないし、なんか今日的なところでもう一回読み替えてみるとなんかやれる可能性は感じられる。でそれはそのラジウム温泉、
ラジウム温泉ラジウム温泉です
。最高だね。
本当素晴らしかったですね。
あの雨に打たれてびしょびしょになって村下くん帰ってきて俺がもうラジウム温泉行けと
そうそうそう。
どうでしたか。
いや本当にあもう本当に
僕もう本当にが伝わってくる、ね、
ちょっとこかかでも今回来てよかったなとあれで思いましたからね本当に
もうね、
そこで初めてい
やいやでも地元の人からするとさ、ラジウム音声になんでそんなに興奮してるのこの東京から来た大学生はって感じで、どのあたりが燃えた、は
い、盛り上がっているんですが生放送26時になった後時報後にまた再開させていただきます。生放送なんでメールお待ちしております。
ラジウム温泉の話、ね、
はいはいはい、はい、
ラジウム温泉いやそう意外ともう、まあ、多分住んでる皆さんはあんまりこんな気づいてられないかもしれないんですけど、僕あこのおかみさんに話聞いてお風呂入って後にですごい昔からまあ多分昔からあるんだっていう話、その大正の末期とか昭和の初年あたりからずっとあこにあって、もともとオランダ人の建築家の人に設計してもらったようなところらしいんですよ。でしかも戦争をなんで残ったかっていうと、あれは上から見たら教会の形してるからあの爆撃をの対象にならなかったんじゃないのかっていうようなエピソードがあったりして、でそうですね、僕の銭湯のイメージっていうのを打ち壊された、なんて言うんですか、うわこんな銭湯あるんだと思って、そう
あそこはすごい、
あそこはすごいなと思って見てたんですよね。そういうところ、まあそう
がどんな役割を果たすのかな、うん、まあそうすでに使っている人たちがいる中で、まあ外の人が入ってくるのを受け入れるか受け入れないかみたいな、
そうです
ね、まあ、しでもまあ、やっぱ今の時点ではあんま意味を多分大きく持たせられてはいないですよね、
うん、まあ、それは多分ね銭湯だけじゃなくてよくその焼き鳥ブームとか言われてて、うん、それ今治の人からしたらもうそんなんって感じだと思うんだけど、多分やっぱそういう話があると。あと今治で卵飯といえばね、なんか焼き豚乗せた上に卵が乗ってるちょっと不思議なものがあるんです。中華料理屋行ったらあるんだけど、そんなのも、ね、今へーってみんな言ったんだけど、そういうのがあったりして、だから外の人から見るとすごい新鮮なもので、少しねあのよその地域の人の笑顔もね見れたらいいかなっていうようなものに関しては、なんかそれはやり方をやっぱり考えていかないといけないね、うん、むやみやたらにねなんかやったらやっぱちょっと良くないと思うし、だからそこの方やり方が多分どう考えるのか、地元の人でどう考えていくのかっていうのがキーかなっていう気がします。宗谷君とかどうですかね。
そうですね、まあ、あのこういう、ね、その昭和レトロで、まあ、なんか一個象徴的なのはやっぱ地に点々みたいな、なんか、ね、そういうセンスっていうのが、まあ、マニアにはたまらないなっていう世界があると思うんですけど、でも一方でまあ、その看板を掲げて、まあ、毎日それでやってる人にとってはこっちはやってんだっていう、ね、感じがあると思うんですけど、で、まあ、今日やっぱり商店街 の、 あの人にお話をお伺いしたんですけれども、僕がヒアリングしていろんなことをお伺いできたなと思っていたら、その商店街の、ね、お店の人にこんなことみんな知ってるよ、こんなこと聞いてどうすんのっていうふうに言われちゃって、それが僕一番ショックだったんですね。で最初あ僕ダメだなっていうふうにちょっと思ってたんですけど、でもやっぱり逆にその 商店街にそういういろんなことを知っている人がそのこんなことみんな知ってるだろうなって思ってることがやっぱり実は、みんな知りたいことだったりとか知らないことだし、それこそここの、まあ、観光っていうのがどういう意味を持つかわかんないですけど、一つやっぱりらしさっていうことを定義する上で実は皆さんがその生活の中で見慣れているところにそういうもののヒントがあるんじゃないかなっていうふうに思っていて、でやっぱりそういうものを、まあ、改めてこう、なんていうんですかね、まあ、見てみるっていうか、それを表現する方法として自分たちの暮らしを一つのなんていうんですか、日記というか記録みたいな形でまあ、まとめてみるっていうのが面白いのかなってちょっと思っていて、その例えばランダムにね10人ぐらいの人たちに1日何をしているのかっていうのをひたすらこうくっついてドキュメンタリー番組みたいにしてみるっていうのだけで、それをこの今治の中で並べたりとか、その他の松山の方でやってみたりするだけで、でまた同じように東京の人もやってみるとかっていうことをこうそれを並べるだけでなんていうかこうみんないろいろ生活してんだななんかそういうものが見えてくるような気が僕はするんですけど、ちょっとすいませんこのぐらい の抽象的な範囲になってしまったんですけれども、
今年の夏に村下君と浦田君とハバナに調査に行くのね。それでなんか昨日空いてる時間ちょっと、まあ、僕サボってバリバリでDVD ハバナの映画見てたんだけど、でそれハバナの日常風景を淡々と撮ってるだけの映画なのね。それ出てる人も素人の一般の人なのね、うん、でそれドキュメンタリーで非常にいろんな光景が出てたんだけど、でさある一日の風景で最後にフェスティバルみたいなところに向かっていく。である人はなんか恋人と会うためにアメリカに向かうから、まあ、二度とキューバには戻ってこれないとか、あるいはある人は子供と一緒に遊んでるんだけど奥さんが死んで育てていて、育てるために建築家だったんだけど辞めて左官屋さんやってるとかね、まあ、とにかくいろんな日常風景あって、まあ、非常になんていうかな、心がこうググってこう引き込まれるっていうかな、そういうのをすごく感じたんだけど、なんかその島波のねいろんな人たちの生活系っていうのはすごくやっぱりかっこいいんだよね。なんかそのコントラストが効いてるっていうかな、みんなものすごく現実と本当に向き合ってる感じ。漁師の人とかもね、タオルやってる人、タイ釣り漁船でやってる人、造船所の人、みんなみんなね、なんかそういう感じの街だなっていう、リアリティの街だなっていう気がする。でそれはひょっとしたらものすごく今の、ね、松村君東京から来たんだけど、東京とか日本とかにひょっとしたら何となく欠けてるところかなっていう気もしたりして、それを昭和っていう表現なのか何がいいのか分かんないんだけど、見た時に僕らやっぱブルブルって心が震える感じがするんだよね。なんかそれはそのかっこいいんじゃないかなと思う。僕はハバナ見た時にやっぱかっこいいと思ったんだよね、その日常の何でもない風景が。だからそういう光の当て方っていう言い方は非常に外から見た見方なんだけど、僕はそれ を今治の人がなんか観光ってこう光を見るとか光を見せる、その地域で一番いいものを見せる見るとかっていう言葉の語源なんだけど、ひょっとしたらこの皆さんがこうここで暮らしてるっていう風景そのものがねそれじゃないかなっていう気がしましたね、うん、そういう可能性は僕はすごく感じたっていうのが、まあ、僕ラジウム温泉と違う風呂に行ったんだけど銭湯好きでよく行くんだけど、まあ、そこでもそういう感じがしました。片岡さんどうですか。
私はそうですね、また商店街の話に戻ってしまいますけど、 よく見てみると全国的に商店街ってまあ、服屋とかは多いんですけど、生鮮食料品を置いている商店街って少なくなってるじゃないですか。まあ、それでもここの商店街って魚屋さんもあるし、なんていうか商店、昔の商店街らしさっていうのが残っていて、でそういうところはすごく惹かれるんですよね。で魚屋さんのその匂いっていうか、それよりもなんか懐かしい感じもするし、で、島の方なんかに行くと、すごく今まで食べたこともないような美味しい牡蠣を食べれたり、で魚が美味しい、まあ食べれんかったんですけど、タイが美味しいとかね、魚介類美味しいとか、
片岡さん食べ物の話、
そうなん、食べない、すいませんで、まあ、そういうの、まあ、食でなんかできないかなと思うんですけど、
やっぱその旬のものって言うけどね、本当、はい、面白いよね、食べ物美味しいし、
はい、
安いものもあるし、
はい、
高いものもあるんだけど、でもなんかそういうものを通してなんかやっぱ地域のね歴史というか、そのタイの食べ方でも多分結構いろいろあるとか、漁の仕方でもいろいろあるとか、
はい、
昔はタイの漁なんかもその観光名物だったんだよね。でその船取ってるところをみんな船が観光船が回ってそれ見てるとか、そういういろんな楽しみ方が食でもあると思うので、
はいはい、
そういうそれも歴史から少し掘り下げていったりしたら、
そうですね、
思わぬところがね、見えてくるかもしれませんね、
はい。
じゃあ浦田さん、最後にまとめがてら。
まとめですか。まあ結構話、まあ、商店街の話から、観光を最初話しましたけど、面白いものは感じたんってかっこいい、それをどう見せていけいくのか、まあ、いけるのか、まあ、今回僕らホームページ作ろうとかいう話もありますし、いろんな音を取ってますけれども、それをどこまでにじましたものに、まあ、チャレンジするっていう企画もありますので、その辺も少し24時間ラジオではやって、まあ、見せていきたいなっていうのもまあありますね。まあ単発のイベントだけでとかそういう話もありましたけれども、という感じで、まあ少し一曲お聞きしますが、まああと50分弱生放送なので、 fmbari@bari-bari-789.com まで、 fmbari@bari-bari-789.com まで生放送なのでメールお待ちしております。じゃあ少しまたメンバー入れ替えもありますが、一曲おかけしましょう。武市さん、曲紹介お願いします。
はい、スピッツで田舎の生活です。